おまきもっこうじょのポッドキャスト、湧き水ラジオシーズン2。今日はですね、自分のワークショップをよりよくできそうなヒントになる出来事が起きたので、そのお話をしたいなと思っています。玉木木工所としてワークショップはいくつもやっておりましてですね、その中で特に人気をいただいているのが、ペーパーコードスツールワークショップですね。スツールとは背もたれのない椅子のことですが、僕が用意したスツールのフレームに、ペーパーコードという紙の紐を編み込んで座面を作り上げていくという、そういうワークショップですね。こちらがですね、ランチとデザート付き、3時のおやつ付きで、朝から晩まで1日かけて取り組んでいただくという大人向けのワークショップになっております。毎回7名程度の方にご参加いただいて本当にありがたいなと思うんですが、僕自身はどんなワークショップでも内容に満足することはなくてですね、常に次はここをこうしたらもっといいワークショップになるなっていうのを考えながらやっています。で、その中で毎回必ずと言っていいほどいろんなお客さんから気づきというか新しい視点を僕もいただいているんですが、その中でちょっと印象的だったエピソードをご紹介したいなと思っています。ただね、これまだ自分の中でヒントにはなるけど、こううまく言語化できてないみたいなとこなんですが、すごくなんか自分のワークショップの自信というかポイントになるような出来事なんですよね。それがですね、編み終わるじゃないですか。だいたいね、朝の10時からやって平均で5時6時ぐらいに編み上がるんですね。最初は会話があってこう和やかにやってるんですけど、でもだんだんこう自分の世界に没頭していって全体の会話も少なくなっていくって、これは結構僕が目指してる空気の一つで、大人がじっくりと目の前のことに没頭して取り組むという時間を、作り上げていくという、なんかそういう点でいくと、そういう空気になるとすごく、まあ、狙い通りって言ったらあれですけど、いい時間を作り出すことができたなっていうふうに思うわけですね。そしてその黙々とした制作時間を過ぎると完成しました。やっぱ完成すると気持ちいいですよね。努力が報われてすっきりした感じになると思います。で、そうなった後にスツール、椅子ですから座ることができますよね。でも毎回ご参加いただく方の半分ぐらいの方は座らないんですね。できたものをまず眺めているんですね。うん。で、もちろん眺めていただきたいですね。うん。自分の結晶というものを改めて俯瞰して、ちょっとね、1、2メートル離れてみたりしてね、目の前で接近して作ってるから全体の出来栄えってのをやっぱりいろんな角度から見たくなりますよね。ただその後なかなか座らない方が実は多くて、で僕が座ってみましたかとか、座っていいんですよってお声掛けして初めて、あ、そっか、座っていいのかってなってお座りいただく方が毎回半分ぐらいの方いらっしゃいますね。で、ここに結構なんか大きなヒントというか、自分のワークショップの特徴が一番現れてるんじゃないかななんて思うわけですね。自分自身が日用品、実用品を作っているという気づきの前に、一つのものを没頭して取り組んで何かを作り上げるという体験をしているわけですよね。で、その体験にすごく価値を感じていただけたからこそ、一旦こう、なんだろうな、座っていいものを作ってるという感覚が一旦頭の中からなくなるぐらい、目の前の取り組む8時間近くかけて目の前のことに取り組んでいくということに没頭というか価値を感じていただけるいただけている証拠なのかななんて思うわけです。すいません、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、なので、あ、座っていいんだって気づいて座られるお客様には2段階の喜びを提供できているのかもしれないっていうふうにやっぱり思うわけですね。2段階の喜びっていうのは、1つ目がさっきも言った通り、目の前のことにじっくり取り込むというその過程に価値を見出す喜び、作っているって楽しいな、没頭しているのって楽しいなって感じていただけるのが1つ、そしてその後に その作り上げたものができた時点でその喜びは終わりじゃなくて、これから家の中で座って使うことができる、物を置いて使うことができるという日用品を作っていたんだと。だからこれからもこれを自分のそばに持って帰ってね、置いておいて使うことができるということの気づき、その喜びの2段階があるのかななんていうふうに思うわけですよ、うん、なんかこの2段階の喜びっていうのは、やっぱりある程度長時間にわたって慣れないことをやっていくっていう、ある程度負荷のかかるワークショップだからこそできる喜びの提供なのかなというふうに思っています。もしかしたら世の中にはね、まあいろんなワークショップありますが、その多くのワークショップは作るところに主軸を置いていて、まあ出来上がった後は、なんだろう、その実物としての、なんだろう、価値っていうのはまあそれなりにみたいな、もしくはまあ作り上げる過程は本当にシンプルだけど、出来上がった後のものを長く使い続けられているところに価値を置いてることの人っていうパターンもあるのかなって思ったりして、ちょっと難しいですけどね、今いい言葉が出てこないんですけど、でも何かを批判するっていう、他のワークショップを批判するっていう意図は全くなくてですね、いろんなタイプ、どこに重点を置くかっていうワークショップがある中で、ペーパーコードするワークショップっていうのは、僕が思っていた以上に作る過程はと作る、作り上げる過程の喜び、そして出来上がったものをまだ使い続けられる喜び、この2つを結構しっかりとした水準で皆様に提供できているのかなっていうふうに思った、なんかそんなエピソードでした。だからこの、なんだろう、言語化できないけど、しにくいけど、なんかヒントになりそうだなっていうこの出来事をやっぱり生かさないといけないですよね、僕は。そこを、なんだろう、サプライズ的に、いや実はそれこれからもずっと使い続けられるんですよって、15年20年って使い続けられて、しかもまた編み直すことが自分でできるんですよって、その編み方覚えてるかどうか置いといてね、でも編み直す時の見本になるじゃないですか、手元に編んだツールがあれば。これをそのまま、まあ写真とか撮ったりして自分で編み直してみたらいいんですよ、実はそれがもう皆さんはできるんですよっていう、編み方というスキルも差し上げてます、スツールっていう完成品も差し上げてますっていうことにを、直接的にはワークショップの中で僕は言わないんですが、なんかこのね、お客さんが、あ、そっか、作り上げただけじゃなくて、これ座っていいんだ、私が作ったもんだから私が座っていいんだっていう風に気づいていただけるっていう、僕は言わずとも気づくっていう、その瞬間になんかこのワークショップの醍醐味というか、皆様に、なんだろう、差し上げられる喜びを最大限に発揮できる瞬間、それが、あ、座ってもいいんだっていう時間なのかなと思いました。玉木木工場のポッドキャスト、湧き水ラジオシーズン2、今日は僕のワークショップをよりよくできそうなヒントになるエピソードについてお話ししました。それじゃあまたね、バイバイ。